転職デザイナー三宅哲之のサラリーマン企業モヤモヤ相談。自分に何ができるんだろう。何から始めたらいいの。この番組はそんなモヤモヤ状態のあなたのお悩みに、サラリーマンの応援団長、転職デザイナー三宅哲之がお答えするポッドキャスト番組です。
はい、皆さんおはようございます。11月15日火曜日朝6時です。編集担当の浜ちゃんです。ですね、今日は実はちょっとあの団長が出張でちょっとお休みということなんですけれども、きっとですね、放送を聞いてくれていて、書き込みを、してくれるんじゃないかなと、思っています。代わりというわけではないですが、本当は、団長も一緒に、お話しする予定だったんですが、今日は、ビッグゲストを、お招きしていますので、ちょっとご紹介したいなと思います。お待ちいただいてて、お待たせいたしました。おはようございます。
はい、おはようございます。
ね、はい、皆さん分かった、はい、分かる方は分かったんじゃないかと思いますけれども。
はい、アンクルン大杉です。
どうもおはようございます。
はい、おはようございます。大杉明です。どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。
で、今、オーシャンさん改め、アンクルン大杉さんでいいですかね。
あ、結構です。
はい。は、どちらの方から、方面からお話ししていただいてるでしょう。
私はですね、今、埼玉県川口市に住んでおります。
あ、なるほど。お天気いかがですか、そちらは。
たまたま今、ここの部屋から窓見えるんですが、まだちょっと暗いんですけど、雨が残ってる感じですね。
なるほど。ですね、こっちの横浜の方はなんかちょっと曇ってる感じですけれども、はい、まあ、今日はなんかね、後からは晴れてくるということですから、はいはい、お出かけ前に、
そうですね、
雨降ってなければね、
はい、
傘いらないのかもしれないですけども、
はい、
はい、そんな感じです。
はい、
はい、じゃあ今日はちょっとよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日はですね、はい、どうぞ。はい、
それではですね、ちょっと自己紹介がてら、私の今、どういうことをやろうとしてるのか、はい、その辺からちょっとお話ししていきましょうか。
はい。はい、お願いします。
今振った音はですね、ドレミファソのミなんですね。
はい。
で、先ほどのはドです。はい。で、私はですね、簡単合奏をお探しのあなたに、
うん、
インドネシアの竹の根で、和みの空間を作ります。そういったことで、アンクルン合奏演出家という肩書きで、はい、これから企業を始めていきたいと考えてます。
あ、なるほど。なかなか長い肩書きですね。ちょっと覚えるのがちょっと
そうですね、
パッと覚えられないですけども、はい、雰囲気は伝わってきます。
はい。はい、まあ、これからね、この辺も、もうちょっと、噛み砕くような表現で書いていきたいと思いますけども。
はい。
はい。で、そもそもこのアンクルンっていうのはですね、皆さん、おそらくご存知ないと思います。
うん。
で、早速ですけど、先ほどは単音で鳴らしたんですが、は
い、うん、
実際に簡単な曲でどんな風に演奏できるのか、
うん、
これをちょっと最初聞いていただきましょうか。
そうですね。
はい。はい、
じゃあちょっと書けるのでちょっとお聞きください。
はい、お願いします。
はい、今ちょっとね、これはい、アンクルン大杉さんが実際に演奏されたものをちょっと皆さんに聞いていただいたんですけれども、はい、はい、これはどんな風に演奏してるか、ちょっと楽器の形ぐらい、形も含めてちょっと教えていただけますか。
はい、すいません、ちょっと私音楽的な素養が全くない中で自分でこれ演奏しましたので、非常に聞き苦しい曲だったかもしれません、うん、よく幼稚園でね、はい、一緒に歌うようなキラキラ星ですね。
はい、はい、
でこれアンクルンっていうのはですね、私後でフェイスブックなんかご覧いただくとその写真載ってますが、うん、基本的にこれ全部竹でできてるインドネシアの民族楽器です。
はい、うん、
現地では非常に有名なユネスコの、世界無形文化遺産にも登録されている楽器です。
うん、なるほど。
はい。で、この竹がですね、全部手作りになってましてね。
はい。
はい。これ実は、バンドンっていうところ、ジャカルタから車で3時間ぐらいの、内陸の町なんですが、そこである大きな工場があって、そこで手作りしているものです。はい。で、竹をですね、削って、組み合わせてるようなもので、
はい、
これをですね、両手に持って、
うん、
それでまあ、スライドするような、演奏をするとですね、
はい、
竹と竹がぶつかって、
うん、
で、その反響が、竹の削った、その解放された部分から流れ出す、うん、そういった仕組みです。
なるほど。
それですので、基本的にはドレミファソラシド別々の、ピースがありましてね。
うん、
これを別々の人が振って曲になるわけです。
うん、なるほど。
で、ただ、先ほどの私の曲はですね、
うん、
自分のうちで一人でやりましたので、
うん、
こういったアンクルンを、スタンダード、あ、まあ、スタンドですね、スタンドにぶら下げて、
は
い、ドレミファソの順番にぶら下げて、
はい、
それで自分であっち振ったり、こっち振ったり、っていうふうにやりました。
なるほど。はい、なるほど。なるほど。形がなんか独特ですよね、なんか。
そうですね。はい。
イメージはあれですかね、ハンドベルみたいな感じで一人、なんていうんですか、その一音ずつの楽器を持って、
ね、はい。
それを順番に、いろんな順番で鳴らすことによってメロディー作るみたいな。
そうですね。
そういうことなんですよね。
はい、そういうことです。
なるほど。まあ、ちょっいくつかお聞きしたいことがあるんですけれども、
はい。
まあ、まあ、ね、そのアンクルン大杉さんが、はい、まあ、どうしてね、そういうことをやろうと、
は
い、
ま
あ、今後仕事にされようということだと思うんですけども、
はい、
されようと思ったのか、その辺ちょっと、はい、アンクルン大杉さんのバックグラウンドを含めて、
はい、
ちょっと教えていただければなと思いますけれども。
あ、わかりました。私はですね、まあ、大学、出てからですね、すぐ、うん、ある、大手機械部品メーカーに就職しました。
なるほど。
はい。そこで、実際に今年の10月まで、まあ、ついこの間なんですが、はい、
うん、
33年間、ずっと同じ会社に勤めてました。
うん。
はい。で、その間、まあ、他の方と同じように、まあ、いろんなね、紆余曲折があったんですが、うん、
はい、
まあ、基本的には、まあ、順風満帆で、歩んできてですね、うん、
はい、
で、その33年間のサラリーマン生活の中で、2回ほど海外駐在、行く機会があったんですね。うん、
なるほど。
はい。それで、インドネシアが一番長くて、7年間、ジャカルタに勤務してました。で、このジャカルタにいた時にですね、
はい、
まあ、幸いに私課長から部長に昇格させていただいて、
うん、
で、後半、ジャカルタの後半4年弱はですね、うん、現地の工場の、まあ、社長という、立場で働いてました。
はい。はい。
で、その事業所がですね、従業員2000人規模、
うん、
で、この会社がある製品の集中生産してる工場で、
うん、
24時間操業の、
うん、
それから年間355日操業っていう、そういうシステム、そうなんですね。
なるほど。
で、そこでそういった責任者の立場を仰せつかってですね、
はい、
で、もちろんそのやりがいはあると同時に非常にプレッシャーを感じました。
うん、
で、一つはリーマンショックの時にいたんですが、
あ、なるほど。
で、その時にですね、 突然その日から生産量、
はい、
注文がですね、3分の1に落ちたんですね。で、これが3ヶ月、4ヶ月続きまして、
なるほど。
で、これがもうイレギュラーな対応で、どういうふうに生産編成を変えたりですね、コストダウンやっていかに収益守るってこといろいろあったりして、
はい。
で、そういう中で非常にまあ、心身ともに疲弊しました。ただ、その前に、あるきっかけ、偶然で、このアンクルに出会ったんですよ。
なるほど。
これはある、会社さんから招待を受けたパーティーで、
はい。
突然さっきの楽器がみんなに配られて、で、100人ぐらいの大演奏が突然始まったんですね。で、お互い誰も知らない初対面の人。
うん、
で、練習も何もしてない。ところが、指揮者のもとに演奏していったらですね、突然ですね、当時流行っていた、千の風になって、っていう曲ありますね。
はい。
あれがみんなで大合奏できたんですよ。で、これ非常に、さっきの竹の根でやったものですから、みんな笑顔で、しかも達成感が味わってですね。
はい。
で、楽しい感じ、和みも感じるような、そういう経験しました。
なるほど。
で、その時まさかこれが将来、私の企業のね、ネタになるようなことは全く考えてなかったんですけども、その時の記憶が非常に強烈で、今でも全、ずっとそのシーンね、覚えてます。で、その後ですね、日本に戻ってきて、サラリーマンの宿命というような、まあ、降格まではいかなかったんですが、ちょっと上司との確執があってですね、なかなか評価されないとか、それからそうこうしてる間に、私、法務関係の部署に戻ってきたんですが、そこで、ある、その会社、この会社がですね、ある大きな経済法関係のちょっと違反になるような、事態が起きましてね。
はい。
で、裁判になったんですね。
で、
その裁判で、私がたまたまそこ部長格でいたものですから、東京地裁っていう裁判所があるんですが、
はい。
霞が関にですね、ここの裁判で私が、被告席に座ることになっちゃったんですね。会社代表として。
はい、
まあ本来であればもうちょっと上の人かなっていう感じはしたんですが、まあこれも命令ですし、それも味わって、で、そうこうしてる間に、3年前ですね、ちょっと大腸関係で大きなちょっと病気しまして、
はい、
まあこれが別にそのストレスとか、その裁判の関係とは言わないんですけども、それで手術をしてですね、
はい、
で今は幸いも再発もなく元気でやってますが、そうこういろいろ重なって、
はい、
でサラリーマンの限界っていうのもだんだん見えてきましたの で、 で病気っていうのはいつまた起こるかわからない、であればやはり組織の歯車ではなくて自分で自由にで社会に貢献できることをしたいと、ということで、ふといろいろ考えた上、思い出したのが、やっぱり基本的にインドネシアが好きで、インドネシアとの関係のビジネスを、まあ一人の、身の丈企業といいますか、
はい、
でやりたいというふうに思い立ったわけで、その時ふと思い出したのがアンクルだったんですね。はい。
なるほど。いや、結構すごい壮絶ですね。なんかちゃんとお話聞いたのは初めて。で、もちろんアンクルの大杉さんのことは知ってたんですけども、ちょっとそういうふうに伺ったのはちょっと初めてなんで。
は
い、
そうですか。はい。
いや、なかなかすごい、ご経験ですよね。
で、これをですね、やっぱりアンクルン、あの時味わった、誰でも簡単にみんなで、和みの空間を、作れる。ということがですね、後で調べたら、現地インドネシアでは、幼稚園での音楽教育ですとか、
はい。
それから脳卒中リハビリセンターの治療でも使われているということなんですね。で、日本、さて見渡してみると、
はい。
今までいろんな方に聞いてみたんですが、
うん。
100人聞いてアンクル知ってますか?と聞くとですね、
はい。
せいぜい1人、2人ぐらい。 まあ音楽関係の方なんかで多少知ってるとかですね。で、ほとんど知られてないわけですね。ということで、これ非常にニッチな商品になり得るのではないか。ということを考えたんですね。
はい。なるほど。いや、すごくこう、目の付けどころが、すごいですよね。まあ、こう、ね、そういうふうに自然派生的に出てきたんだと思うんですけども、はい、偶然ですけど、ちょっとすごく本当にそういうニッチなものだったってことですよね。
まあ、私も団長の塾に入ってましてね。で、この塾に入ったのが2000、まあ、今年の1月なんです。で、それ以前1年ぐらいは、まあ、一人でいろいろ企業を本当にできるかなと、悶々と考えてましてね。
はい。
で、その1年間考えてる中で、突然私は、その、インドネシア、それからアンクルン、そこから入ったんですね。で、ただその考えてる間に本当にできるのかなってちょっと自信がなかなかわからなかったんですけども。
はい。
で、いざ、その、ね、団長の塾に入って。
はい。
で、まあ、正道の企業の、企業というかね、その、独立のやり方学びましたら、本当はその自分棚卸しして、自分がどんなバックグラウンドで何に悩んで、何に共感してとか。多分そういう理論ですよね。
そうですね。
で、私は逆にもう商品から入っちゃったような感じで、本当にいいのかなと思ってたんですが、ただ団長のそのね、いろいろ一緒に、話を聞く中で、やっぱり自分が過去棚卸ししたところですね、やっぱり好きなのは、サークルとか団体でみんなで楽しくやったり、そういう和、和みの場を作ること、そういったことが好きでした。で、逆に、昔、中学校の時、バスケットボール部のキャプテンやらされたんですけども、
なるほど。
その時ね、ちょっとチームの統率なんかで非常に悩んだことがありました。それから、やはり会社に入っても、管理職になった時に部下の統率、そういった時非常にやっぱり問題抱えたこともありましてね。で、そういった時に解決方法として、やっぱり簡単でみんなで楽しめるような、癒しめるような手法とか商品があればいいなっていうのは、昔からなんかあったんですね。ですから、これも、もしかしたら、日本でももちろん幼稚園とか、介護施設なんかでも使えるんですけども、例えば将来的にチームビルディングなんかの手法でこれを取り入れてやるとかですね。そういったことにもね、つながればいいかなっていう感じてます。
なるほど。
はい。
まあ、さっき、商品から入っちゃったみたいなことをおっしゃってましたけども、でもやっぱもうこれは強いね、そういった思いが、もうあるので、
はい、
まあ、すでになんていうんですか、棚卸しされてる状態だと思うのでですね、もう、まあ、する必要がないって言ったらいいのかもしれないですけども、はい、もう相当に強い思いで持ってらっしゃるので、
はい、
それはもうそれでいいんだろうなっていうふうにちょっと、
はい、
お話伺ってて、もうストーリーがバッチリなので。もう、もう本当それ以外むしろね、ないんだろうなっていう感じですよね。
はい。
なるほど。まあ、アンクルンっていうね、楽器、確かに知らない方が多いんですけれども、はい、一番の魅力は、やっぱり皆さんでこう演奏するっていうことと、
ね、
まあまあ、音色はもちろんね、はい、すごい素敵だっていうのはあると思うんですけども、
はい。
やっぱり、インドネシアでは非常に有名なんですか？
先ほどの、まあ、文化遺産に登録されてるぐらいの楽器ですので、まあ、当時でガムランっていう、オーケストラの楽器の編成が有名なんですが、
はい。
ジャワ島のガムランだとこのアンクルも入ってるようなもので、
お
ー。ですから、その幼稚園とか、なんかでは使われてますし、
はい。
で、非常に音、インドネシアの有名な曲の、演奏にはアンクルンが入ってたりしてます。
へ、はい、なんか、だからみんなで演奏するってものなので、うん、なんか特定な個人でアンクルン演奏家で有名とかいうよりは、はい、そういうなんかアンクルン楽団みたいな感じで。
みんなで楽しめるってことですね。
も
ちろん探せばプロは現地でも日本でもね、いることはいるんですけども、
はい、
ただやはりみんなでこうやって楽しむのが、しかもまあ誰でも初心者でもできるような、利用できる楽器なので、私はそちらの方を狙っていきたいと思います。はい、
なるほど。
はい。
まあ、アンクルンの、への思いはすごく、はい、伝わってきたんですけども、
はい。
その他、まあ、インドネシアに7年間駐在されてたということで、はい、まあ、インドネシア2でも終わりだと思うんですが、
はい。
そのインドネシアの、また何ですか、はい、楽しいこととか、お好きなこととか、なんか、はい、もし旅行した人にこんなのいいですよ、みたいなのありますでしょうか。
はい。はい、インドネシアはですね、まあ、簡単に私一口で言うと、まあ、心の友。
うん。
と言いますかね。
はい。
実は心の友っていうのは、逸話真由美さんの曲なんですが、
はは。
普通逸話真由美さんは、恋人よが非常に有名ですけど、
うん。
日本でシングルリリースされてない心の友っていう1980年代の曲が、うん、はい。インドネシアでは、実は非常に有名な曲なんですね。
なるほど。
日本語の歌なんですけど、
うん、
これが実はエピソードがあって、
うん、
あるラジオ局の、幹部が日本に出張してきた時にこれ知り合って、はい、非常にいい曲だっていうことを持ち帰って、
うん、
現地のラジオで流したところ、
うん、
そのメロディーが非常に彼らにマッチしたってことで、
うん、
みんな知るような曲になってます。
あ、そうなんですか。
で、今も若い人も語り伝えて知ってまして、で、突然私がどっか歩いてって知らないインドネシア人に、うん、あ、心の友、イコール日本人ってことをね、意識してるかと思います。一度皆さんも YouTube で逸話真由さんの心の友ありますので、聞いていただければと思います。
は
い、
なるほど。
それだけね、フレンドリーってことなんですね、インドネシア人。で、人間の原点である優しさとか明るさ、そういったものを非常に感じる国、人だと思います。
なるほど。
まあもちろん気候もね、年中温暖ですし。
うん、
それからエピソードとして面白いのが、アナログ的な人と言いますかね。
はい。
悪い言葉で言うと、非常に大雑把。は
い。あったかいですね。
これは、そうですね。アナログ的。まあ、日本はちょっときっちりやってデジタル的かもしれません。
はい。
で、インドネシアでよく聞く言葉として、うん、二つほどちょっと面白い言葉、紹介します。
はい。
キラキラ。
はい。
はい。こういうね、繰り返しの言葉が多いんですけど、
うん、
キラキラっていうのはね、はい、約アバウト。英語で言うとアバウト。
ほう。
大体っていう意味なんですね。
あ、そうなんですか。
これね、非常に彼ら話してる言葉耳澄ますと、キラキラっていうのがよく出てきます。で、私と現地当時いた運転手、はい、抱えつけのドライバーがいたんですけど、ある時彼に、私が聞いたんですね。あなた今何歳って聞いたんですよ。そしたら、ちょっとわかりませんって彼答えたんですね。
はいはい。
でも、キラキラ35歳って答えたんですよ。うん、
ええー。
普通日本人だったらもちろんね、生年月日覚えてるし、うん、年齢わかりますけど、彼は、はっきりわかんないですね。
ああ、それ本気でそうわかんなかったんですか。なんか、ギャグじゃなくて。
ギャグじゃないんですよ。で、それだけ、こういったキラキラって表現もあちこちで使いますし、
なるほど。
本当にそういういい加減な、ね、うん、生活習慣でも十分暮らせる国っていうのが非常にね、
うん、
面白かった話です。それからもう一つ言葉、ティダアパアパってのがあるんですね。
ああ、ティダアパアパ。はい。
はい。で、これは、問題ないよっていう意味なんです。英語で言うとね、ドンマイとかですね。
ノープロブレムみたいな。
そうですね。で、これも非常によく使われまして、で、これは面白いのがですね、やっぱり運転手がある時、駐車場で、
はい、
車をちょっとぶつけたんですね。陛下なんかに。
はい。
で、ちょっとね、後ろのボンネットがへっこんじゃったんですよ。で、私が戻ってきて、彼がなんか笑いながら言ってきてんのが、うん、ちょっとぶつけちゃったけど、うん、キダーパパだよって言ってきて、これ問題だろうって言いたいところなんですけど、彼は、いや、これ後で修理するから、キダーパパだよって、
ね。なんか、大杉さんが言うような話ですね。
そう
そう。
そうなんですね。
自分が言っちゃってるんですね。
はい。ということで、ちょっとせっかくなので、このキラキラと、 だアパーパーっていうのはね、うん、今後もし旅行されるような方がいらっしゃれば、う
ん、なるほど、
覚えていくと面白いかと思います。
そうですよね。はい、キラキラはすぐ覚えられ、すぐ覚えられますし、忘れないから、
そうですね、
使えますね。
はい
なるほど。ありがとうございます。
いえいえ。
はい、まあ、すごい、熱い思いと、楽しい情報を、ちょっと伺ってきたんですけども、ちょっとね、はい、そろそろ、はい、終盤の方になってくるかなと思うんですけども、はい、今後のちょっと、はい、アンクルン大杉さんのいろいろご予定とか、ちょっと、告知しておきたいというようなことがありましたら、お願いしたいんですけれども。
はい、わかりました。はい。実際に今、今月11月から、完全に企業に向けて準備を始めております。はい。で、実際の開業はですね、来年の4月ぐらいと考えてます。
なるほど。
はい。で、それまでは、本当にこの企業をどういった形で、構築していくのか、まあ、検証の意味を込めて、はい、今活動してますが、おそらくターゲットはですね、まず介護施設、それから、そういった、例えば、老人ホームなどが一つございます。はいええうん、それから、あと、幼稚園の教育の場面ですね。うん、
はい。
はい。それと、変わったとこだと、ライブハウスなどで、うん、ミュージシャンとコラボするのに、こういった簡単な楽器を使って場を和ませるようなところ。はい。それからもう一つはですね、はい、これはちょっと究極かもしれませんが、
うん、
大きなそういうイベントで使ってもらうこと。
なるほど、なるほど。
私が昔その100人のパーティーで突然、指揮者の通りにやったらいい曲が流れたというようなことを、例えば日本のですね、
うん
結婚式の、二次会の余興、うんね、あるいは披露宴の余興で友達同士7人か10人ぐらいでやるとかですね。
うん、
はい。で、今は、そういったそれぞれのターゲットについて、応援していただける方、うんうん、あるいはコラボしていただける方を、うんうん、いろいろ探したりですね、交流会などを通して、
うん、
一緒に、やっていただける方を募ってます。
なるほど、なるほど。
はい。で、実際に、介護士の方で一緒のコンサートでやる、
うん、
やっていただける方も出てきてますし、それから変わったとこですと、幼稚園じゃないんですけど、小学校の先生で私友人がいまして、
は
い彼が1セット買ってくれてですね、
うん
で、小学校のその異文化教育の一環で、このインドネシアの楽器をやってみたいと。
うんうん、なるほど、はい。
そういったこともありますので、そういったいろんな準備を進めていきたいと思います。
なるほど。はい。あ、大丈夫ですか？そのぐらい。
はい。
はい、あ、なるほど。いや、可能性がすごく、楽しみですね。
あ、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
はい。
それではですね、ちょっとエンディングに行く前にちょっとね、コメントが、ムタさんが、月が、夜に見られるといいのですが、今日東京曇ってますねっていう風にですね、ちょっと書いていただいてます。あとね、団長からもコメントが入ってますね。今日は熊本出張でお任せになってしまいました。空港行きの電車です。それからね、アンクルの音色楽しみですっていうね、書いていただいてます。はい、それではですね、ちょっとエンディングの方にね、行きたいなと思います。はい、今日もですね、皆さん聞いていただいてありがとうございました。今日はですね、ビッグゲストで、アンクルン大杉さんに出ていただきましたけれども、いかがでしょうか。皆さんもね、ぜひ、今後、聞いている皆さんもぜひゲストでね、参加していただければなと思います。はい、それではですね、お知らせのコーナーです。こういったですね、楽しいアンクルン大杉さんとか、団長に会える、楽しい転職塾授業があります。こちらの方ですね、11月17日、今週ですね、木曜日、五反田、それから11月23日、祝日ですけれども、池袋、12月7日水曜日、横浜、12月1日、埼玉と、続いていきます。それからですね、起業に関してコンパクトに学べる、起業入門セミナーというものもあります。こちらの方は11月23日、池袋、12月10日土曜日、大阪、それから12月18日日曜日にもう一度池袋という形です。次回の、 テーマ、すいませんでした。番組へのですね、ご意見、これからご感想も募集しています。またですね、話していることへの、質問やですね、感想も、大歓迎です。ですね、次回の、テーマは、ですね、すいません、ちょっとね、準備がちょっと、すいません、かけてましたんで、ですね、次回のテーマは、起業家ならではの公私混同でお願いします。またね、ちょっと気になるようなね、タイトルですけれども、ぜひご意見お願いします。Facebook ページの方はですね、転職塾フリーエージェントアカデミー、ゼロから始める自分サイズ企業の学校、転職塾 Facebook ページで検索してください。それからですね、 Twitter の方は、ハッシュタグ応援団55までツイートお願いします。メールの方はmanage@fineq.net までお願いします。アンクルン大杉さん、今日はですね、はい、完全にアンクルン大杉さんフィーチャーでやらせていただきましたがいかがでしたでしょうか。感想、ご感想は。
やっぱりあれですね、自分の思いとかこうやって語ると、はい、やっぱり自分も笑顔になるってことがまた今日も確認できました。
なるほど、はい、癖になりませんか。
そうですね、はい、それは多分浜ちゃんも同じでしょうね。
そうですよね。ぜひやっぱりこう魅力ある楽器、それからインドネシア情報もすごく満載でお持ちなんで、はい、ぜひ大杉さんもこう、ね、番組作ってで、はい、どんどん発信していただくと嬉しいなと思いますけども。
はい、わかりました。
また近々行かれるご予定があるんですかね。
はい、そうですね、来年3月ぐらいにまたその楽器の調達関係の話も含めていきたいと思います。
は
い、
なるほど。
はい、
まあね、インドネシアまで何時間ですか、飛行機は。
7時間ちょっとですね。
あ、まあまあ遠い、なんかヨーロッパぐらいある感じですかね。なんかまあまあ遠いですね。
ヨーロッパだとね、10時間以上かかりますのでね。
そうかそうか。
はい、
なるほど、わかりました。
はい、
それではですね、そろそろちょっとお時間になってきましたけれども、はい、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それではお届けしましたのは、編集担当のハンマちゃんと
アンクルの大杉でした。
はい、それではせーの、いってらっしゃい。
いってらっしゃい。
この番組は転職塾、サラリーマンがゼロから始める自分サイズ企業準備の学校、フリーエージェントアカデミーの提供でお送りしました。